みんなで質問タイムしましょうか。
何でも、はい、さん、
いつかパワフルやな。めちゃくちゃパワフルだな。すごいな。関口さんはどうすか。
なんか
3ヶ月一緒に過ごしてて知らな、俺も知らなかったけどね、いろいろ。
こんなになんか静かな方だ
ったね。そうよね。
こんなパワフルだと思わなくて。あの意外性があって面白い
ですか。
奥行きがある。
あと話うまと思った、うんうんうん、ちょっとずるいねこれ。
うん、なんかその話のキャリアをまたそれなんか話してもらうっていうのもありだ、うん、まあね、
気になる人めっちゃいるだろうね。
需要があるんじゃないかなと思います。
あ、そうですかね、うん、なんかね、こんなんでお役に立てるなら本当にもう家事の話も家事だけでも、
うん、家事のセミナー
家事の家事編とか離婚編とかいろいろやって
るんですけ
ど、かつ海外の移住編的
な、ね、確かに
海外で、その海外ね、うん、一回辞めた会社からまた声がかかるっていうのは人としてね、
どうかと思うみたいな。
すごいと思う。
そうかと思うじゃないよ。
すいませんでした
。すごいですよね。
ね、でもそこがね、やめちゃって申し訳なく、ちなみにもうちょっと悲しいことなんですけど、その時声をかけてくれたもう上司が今もう余命宣告を受けてるような
状況で。あ、そうなんだ。
はい、
あ、上司ですもんね。そうか、
そうなんですよね。
すごいな、面白い。
そういう状況。
うん、え、ハルピーは今年法人化する予定。
あ、はい、
なんかすごいタイミングが面白いなと思って。いつ頃なんですか。
あ、まだ
もうちょっと
明確には、はい、
分
か
ってないですけど、おもろいな、さちこさん法人化するのかと思って、うん、何かこれ、
あ、法人化も、
うん、
あれど話してないかな。あの実は私の中では、うん、今子供が中学1年生なんですけど、うん、高校入ったぐらいにしようと思ってて、でその理由として、あのこれから大作会っていう時期に入るんですよ、うんうん、私 まさにこの、旧正月2月とかなんですけど、うんうん、まあ、そこからはもう会社作っちゃダメですよって、まあ、基本的には言われてる時期で、
うんうん、
でそこが明けてから作ろうっていう予定だったんですけれども、なんか周りが結構ブームで、なんか中山さんしないのみたいな感じで、まあ、多分その税金の面とかでいうと今トントンぐらいで、
うんうん、
まあ、わざわざ今お金をかけて法人化するっていうタイミングでは多分ないんですよ、うん、その効率だけを考えると、うんうん、多分なんか周りそういう流れだし、まあ、なんかその飲み会の席でじゃあ作りますとかって言っちゃったので、
うん、そ飲み会の席で言ったことも安倍と大違い
そう、まあ、1月に入ってから超大急ぎで全部手続きしてみたいな感じで、2月10日までにやんなきゃいけないので、はい、今まで頑張ってたんですけど、やっと準備ができた。
なんかハルピも参考になることがあればね。
うん、なりますかね。都内で作られ
た。もう関西に引っ越すのは向こうで通す形になるかなと。まずは一度引っ越しから。
うん、仕事似てるとかはないよね。なんかあのハルビじゃなくてね、あの工藤さんね、なんか工藤さんの仕事ってよくわかんない。後でちょっと自己紹介あると思う。よくわかんないですよ。なんか話を聞いてて似てる仕事だなとかはあるの。
2つがありまして、まず CRM なんですけど、これ私が作の会社で作ってる製品と連携させる先の一つが CRM なので、あとそこに親近感を感じると、あともう一つがあの中国の支社の方 あの入力した後の検証、そこから、まあ、あの商品化するまで一連のオペレーションを作ったという話で、このちょうど調査をして検証して回すというのが今私が携わっているお仕事の内容と近いなというところがあって、そのいかに目見ではない、あの目で見るのではない検証方法をしたのかですとか、どのように効率化したのかというところが、
あ、やっぱあるんだ。
今連携のツールっていうのは会計ツールとかですか。
あ、いえ、あのデータベースなので、そのいかにその情報をきれいにするかというところに携わっているなので、直接ツールの表側ではなくって、うんうん、ツールを使用される方のインターフェースを裏で良くするために裏で連携させるというような、うんうん、あ、
そういうことなんですね。もっと一番根幹のところをやってらっしゃるんですね、
うん、面白い。 工藤さんがあの言葉選びを気をつけてるのが面白いなと思って伝わんないからあのこういう風に言わなきゃみたいな感じが面白いなと思って聞いてた。うん、初めまして
はじめまして。あ、いや違います、あのこの 前
そうだ、ね、
すれ違いで
送迎のタイミングで一瞬顔を合わせるぐらい、
ね、はいはい、そうですね、
うん、気になること
質問いいですか。
お、
はい、
そのすごい多分たくさんいろんなことが起きてるじゃないですか、その中山さんのさ、うん、あ、
人生で、
さちこさんの
人生で、はい、起きてきましたと。
その中でなんか決めていくきっかけみたいな、なんかどうやってその決めていったんですか、その何かをやるとか、その時々で。
ああ、でもちょっと話してて感じられたかもしれないですが、はい、割とその若い頃というか20代30代は結構言われるがままに全部やってたイメージで、あんまりなんか意思はまあある程度持ってましたけど、上司に言われたらやるみたいな、でまあ仕事全部そんな素直ではないんですけど、その行き先を考えた時に、じゃあ私本当は英語圏行きたいんだよなと思ってたけど、なんか中国の方がいいよとかって言われたら、まあこれからは中国だとか多分当時言われて、あ、そうなのかなって思ってそのまま行ったとか、あとそのやっぱイギリス行く時も、また会社に戻る時もやっぱり声かけてもらって、どうしようかなって迷ってるとなんか声かけてくれる人がいる感じが多かったので、あ、じゃあそれでいいかなみたいな感じですね。やっぱり結婚する前は、ね、結構身軽だったので、あんまり何も考えずに呼ばれるがままに行くのが多かったんですね。これからはなんか自分でやっぱりもうちょっとこう目指すところをちゃんと作った上で動くっていう方に、あの変えていきたいなっていうのは今の自分のテーマではあるんですけど、これまではそうでしたね。
とみちゃん、なんかあります？気になったこと。
なんかめっちゃ濃かったなっていう感想と、なんだろう、特に今そのやってて、仕事面でやっててこういうところにやりがいを感じるとか、こういうのが得意だよとか、なんか結構いろんなことをされてる中で、合う合わないっていうのを調整しながら多分今のところに行き着いているんだろうなと思っていて、その中で何だろう、得意なこととかやってて楽しいこと、燃えることとか、逆にこれマジ無理だったわとか、そういうのをどうやって手放したとか。
ありがとうございます。あ、すごい、そうなんですよね。今特になんか結構考えることが多いテーマでして、やっぱり得意なのって人と話して、あのコンサルって言っても、その初回段階はひたすら相手方のお話を聞くっていうパターンが多いんですね。でその上でなんかまあ何回目か3回目とかに、こちらがじゃあこうがいいですよねって提案をぶつけてみて、まあそうじゃないんだよねみたいなレスポンスをもらって、また直して出してみたいなのが繰り返されるんですけど、あのそうですね、なんか人の話をあの聞いたり会話したり心を開いてもらったりみたいなところは、わりかしその同業の他の方より得意なのかなと最近思っていてます。で、そうですね、いや、そうですね、苦手なことは、そうですね、あんまり細かいことはやっぱり苦手で、網羅してやらなきゃいけないみたいな話は、まあ、そのやらなきゃいけないとき、どうしても私がやるしかないときはやるんですけど、もし別の方にお願いできるようなパターンだったら、まあ、なるべく人に頼むようにしてますね。網羅性とか、そのマーケティングのコンテンツ作ったりすることもあるんですね。ブログとか、メールとかのゴーストライターみたいなのも、ちょっとそのメインの仕事じゃないですけど、ちょっとやってたりするんですけど、やっぱ誤字脱字とか、そういうのは結構苦手なので、もうチャット GPT よろしくみたいな感じで、最近は自分でもやらないとかありますね。あと請求書の数字とかね、日付とかも結構間違いやすいので、ここは苦手かなっていう感じですかね。
ありがとうございます。
あとなってますかね。
ハルピー、なんかあります？
なんか圧倒された感じで。
圧倒された感じで。
圧倒されました。一番、まあいろいろ高かったと思うんですけど、一番なんだろう、 自分のモチベーションになった原体験じゃないですけど、今いろいろお話しされた中で特にこの部分あったりします。
そうですね、あすごい質問で、自分でもなんか考えるきっかけにすごいなりそうだなって感じですけど、
原体験、
原体験ね、やっぱりその、まあ、これ最近思ってて結構ジャストアイデアに近いかもしれないんですけど、結構フラフラしてる人生ですけど、なんかやっぱり自分の人生を良くしていきたいっていう思いはすごい、結構強いかなと思ってて、でそうですね、そんな中で、ただ自分が絶対 やりたく、そうさっきのやりたくなかったことに思ってくるかもしれないですけど、やっぱり全然納得がいかないことに我慢してそこに居続けるっていうことは多分人よりできない、やりたくないことなのかなっていうのはすごく思ってて、なのでなんかそのやっぱ中国人ってすごい楽しいんですよ仕事が、みんなもなんか6時になるとガラガラって椅子上げてなんか帰っちゃうんですけどでもなんかやっぱ納得いかないことはそんなのダメですって、もう上司とかにも平気で社長とかにも言っちゃうし、こんなことやってだからうちの会社はダメだとか言って新入社員とかでも普通にそれが合ってるかどうか全然関係なく言ったりしてて、それをまあ楽しそうっていうかどうかっていうのはあるんですけど、なんていうか自分のことをちゃんと出して楽しくやってるように私には見えて、たまに一時帰国するとみんな電車の中で爆睡してるサラリーマンの人々とか大丈夫なのかなみたいな感じになってるのがあって、そういうのを見てるから、私今中小企業社長さんとかに話すときにやっぱり 社員の方楽しいとか、まあ、社長さんがちゃんとそこの仕事をただ儲かるとかだけじゃなくて、なんかちゃんとその社員が楽しい仕事に繋がってるかみたいなところはなんか探していきたいですよねっていうのになんかこう繋がってるかなと思って、でそうですね、なので原体験っていう意味だとやっぱり中国で働いてその社員の一人として働いて、日本から来たすごい人として入ったんじゃなくて、やっぱ2年目3年目ってそこの仲間として一緒にやってたので、そこでやっぱ働き方の違いを見たみたいなのは結構大きいかなというのを、はい、今改めて考えると思います。
あれなんか興味ない、あ
違う就職した時から内定決まった時から波乱万丈だなと思います。
そうなんですよ、いきなり変わっちゃって
波乱万丈よね、
それをこうなんかしなやかに突き抜けられてきたというそのレジリエンスというか、なんかそういう心の持ち方に何かこう秘訣とかあるのかなというのがちょっと気になって、
まあでもあれですよね、やっぱり優秀じゃなかったっていうのはすごく良かったことかなと思って、私は結構ベンチャー系の会社で、まあ、最初に新卒で入ったところで、まあ、言えば、まあ、今の言葉で言うとブラックなんですよね、当時その言葉がなかったんですけど、ブラック企業という言葉が定義された時、あ普通の会社じゃんって私っていうかみんな思ったんでそんな感じでみんな終電まで普通に仕事してましたし、そんなところだったんですよね。そう、あれ何でしたっけ質問
その秘訣
あそうそうそうそう、なのでそうですね、
あそっか、自分がそんな
に優秀じゃないか、そうで、なんでそこのベンチャーに入ったかっていうと、その前の話もあって、私留年してて浪人もしてて、結構なんかみんなその周りの人たちってその銀行系とか結構いいとこに目指していくんですけど、まあ私はそこに挑戦すらもしなかった感じだったんですね。結構その就職難の時代に入ってる時で、まあどこでもいいから入れたらいいやって思って上から順番になんか応募していったみたいな感じで引っかかったのが、そこのベンチャーだったんですけど、そこの20人内定者がいたんですけど、まあ東大生半分ぐらいいるとこで、実はなんでこう入ったんだろうみたいなところだったんですけど、みんな割と野心を持ってたり結構しっかりした気持ちを持って入ってる人の中に入っていって、プログラミングとか私も全然全部こう、ね、落第みたいな感じだったんですけど、もうみんな内定してる時点で勉強して、まあ、習得して入るみたいな感じだったんですけど、プログラムっていう意味でも全然もう落ちこぼれの数名の中にいつも名前があるような感じだったので、 このラインで勝負できないなっていうのは結構明確だったんですよね。だからそれをいい人生を送るのどうしたらいいかって考えた時に、ここのみんなを抜かすっていう選択肢は私にはなかったので、なので、まあ、多分海外行こうとか別の道にそれていこうっていう気持ちになったのかなと思って、でもなんかそうすることでなんか多分自尊心を保っていって、なんかちょっとこう柔軟にやってる風に見せてたのかなっていうのは今思います。ありがとうございます。聞いてもらって自分でもこう考えが、
いやめちゃくちゃいいな、
ありますね。
面白い、ありがとうございます。行きましょうか、ハルピー。
坂下春樹と申します。ハルピーと呼ばれてます。仕事は今、まあ、フリーランスになって今 6年半ぐらい、今年多分7年目に入るんですけど、今は起業家の右腕パートナーというふうに名乗ってまして、まあ、あのさっき言ったトミちゃんと割と似たような仕事をしていて、起業家さんとか経営者さんの、まあ、伴走役というか形で相談に乗ったり、そうですね、まあ、何かそうですね、フリーランスになって最初あのセールスライティングとか、まあ、コピーライティングとかそういった分野をやっていたので、わりかしこうプロモーションとかそのあたりの分野とか、あといろいろコミュニティにご縁があって、その辺のコミュニティの設計とか運営とかあたりに絡むことが多いかなというところです。で、なんだ、まあ、キャリアですね、キャリアとしてはそうですね、大学の時に、群馬県出身なんですけど、大学の時にこっちに来て、で大学はその理系なんだ、工学部の電子情報学科とかでなんですけど、まあ、大学来てからギターを始めて、そこからもう別に大してうまくはなかったんですけども、音楽の道しかなかも考えられないと思って、でとりあえずまあ大学一応卒業はしたけど就職せずに音楽の道ということで、とりあえず音楽の専門行ったりとかで、まあ、いろいろバイトとかバイトしながら当時はバンドやったりとかいろいろやってって、たまたま出会ったあれですね、まあ、とある音楽教室で出会って、まあ、出会ってというか、まあ、その立ち上げですかね、これから立ち上げるっていう割と同年代の人がいて、そこでまあたまたま出会って、そこからまあその人にギターとかも教わりつつ、その音楽教室の立ち上げにたまたまこう関わって、でそこでまあインストラクター業を何年かやらせてもらってっていうのが、それがまあ33までですかね。でまあやりつつも、本当当時はやっぱりスタジオミュージシャンとかそういうのに憧れていて、本当は何か当時やっぱりなんかとにかく上手くなりたいみたいなのを考えていたけど、全然そんなある程度やっぱり弾けるようにはなっても全然かなわないなっていうふうに思って、まあ、スキル的にもそうだし、あとまあ自分で、ライブとか、まあ、最終的には最初はロックとかをやるバンドだったんですけど、だんだん出会った音楽教室っていうのはなんかジャムセッションっていうアドリブ演奏のなんだろうなを初心者でもこう遊べるよみたいな教える、そういう教室、音楽はコミュニケーションっていう感じでそういうのを教えているところだったんですけど、そこでまあ自分もいろんなジャンルの音楽とか、なんだろうな、音楽でのコミュニケーションの取り方というか、なんかそういうのを教わって、でジャンル的にはだから割とルーツミュージックみたいな、ブルースとかソウルとかロックじゃないか、ジャズとかなんで、だんだんそういう系の音楽にもなっていったんですけど、なんでライブもなんかそういうジャズバーではないですけど、なんかお店での演奏とか、ライブでね、使っていいよみたいなところでやらせてもらったりもあったんですけど、全然別に集客できず、なんか赤字でやってたみたいなのもあって、まあ、いろいろこう挫折を感じてですね、あと当時そこのやっぱ人なんだそこの会社のやっぱ人間関係的にもこううまくいかずというか、あれですね、そこでちょっと33の時にそこをちょっと離れようと思って離れて、でそこから、なんとなくその時から起業はしたいみたいなのがあったんですけど、まあ、特にこれがやりたいっていうのはなくて、 て、でなんとなく興味があった朝活みたいな当時流行ってて、そういうのにあちこち行ったり、あと読書会とかね、本は好きだったんで、行っていく中でたまたま出会ったあのドクラボっていう読書会のコミュニティがありまして、ここでちょっとなんかプロデューサーというか、ちょっと特殊なちょっと変わったコミュニティがあって、なんか朝活のなんだろうね、講師をやってみたい人をプロデュースするプロデューサーがいて、まあ、そういうのやったことないけどやってみたい人を、そういう人なんかプロデューサーがついて一緒に朝活の講座を作っていくみたいなのがあって、で最初は僕も参加者としてやってて、すごく雰囲気のいいコミュニティだったんで通ってて、で声をかけられてそこのプロデューサーの一人になって、でそこからですね、まあ、全然それはその趣味のコミュニティというかだったんですけど、それ夢中にやってったら、まあ、そのプロデュース自体もすごく楽しかったのと、あと結果的になんかその告知文とかタイトルみたいな、いわゆるセールスライティングとかコピーライティングみたいなことをやってて、そこからなんかその運営メンバーのつながりで、あの仕事を紹介してもらってというか声かけてもらって、そこからそうコミュニティのご縁でそうフリーランスになってっていうのが6年前くらいですかね。でそのコミュニティのある、まあ、参加者が今は割とあれですね、このノートさんとかプロさんとかトミちゃんもいるあのスペアというコミュニティの、まあ、オーナーというか、彼がもうあの参加者として来てくれて、はい、でそのご縁があって今度彼がオンラインサロン立ち上げるって時に声かけてもらって、ビジネスパートナーになって、
ま
あ、そのご縁もあって今ここにいるっていうことがあるんですけど、そこからまたそのまたスクエアの中でもいろいろそうですね、仕事を紹介してもらったりというか、だし、まあ、トミちゃんもいろんなチームメンバーとかできてってっていう、はい、あとですね、だんだんで最初ライターだったんですけど、その人があの右腕とか参謀っていうふうに言ってくれて、なんかそういう方がいいなと思って、だんだんそっちにシフトしていって、はい、で今もちょっとまた昨年からちょっと転換期を迎えているかなっていう感じなんですけど、はい、すみません、すごいざっくりですけど、
そんな感じ、
はい、一旦リリースします
リリースしました、
はい、
またプロデューサーに戻っていくっていう感じですか。
そうですね、なんか去年、割とも長く継続契約してくれる人が増えて、あのすごいありがたい一方で、結構心身ストレスするというか、
あ、それは働きすぎってことも
あるし、まあ、精神的にも、なんか身動きが取りづらくなったなみたいなとことか、どっちかっていうと求められてできることみたいのを中心にやってきたのが、まあ、しんどくなってもっとやりたい方をやっていきたいなみたいに思ったのが昨年で、そうですね、でいろいろ手放してあのいくつか仕事を辞めたのもあるんですけど、はい、で手放して何がしたいんだろうと思った時に、さっきのドクラボのプロデュースが楽しかったなって思ったので、はい、そうですね、まあ、プロデュースなんてなるかは検討中ですけど、そのあたりをやっていきたいなっていうのは
良きですね。一番知らないと思うんで、なんか質問あったら全然知らないと思うんで、ハルピーのこと。
そうっすね、そうっすね、いやプロデュースと伴奏の違いは何なんだろうなっていうのはずっと思ってます。
伴奏ずっとやってきて、やっぱりもう一回プロデュースに戻るぞって言ってるけど、プロデュースと伴奏の違い何なんっていう、ね、おー、なるほど、
まあ、結局ほぼ変わんないかなっていうので、のが答えかな、なんだろうな、なんだろうな、違っていうとプロデュースに抱いているのは割と、 当時やってたのはやっぱりこれから何かしたいみたいなところのをその人のなんか強みとか才能みたいのを話を聞く中で見出していって、それをなんか一緒に形にして初めの一歩を応援するみたいなところが好きだったので、っていうとなんかただこうずっと継続っていうよりは、そうですね、新しいところの一歩目みたいなところをの分野をやりたいっていうだけなのかなっていう、
うん、始まり幕開け、
うん、まあ、だから伴奏サポート、
うん、
でいいかなと思ってるかな、名前は逆になんかプロデュースって言っちゃうとやっぱりいろんな人がいろんな捉え方するし、ざっくりしすぎてよく分からないかなっていう感じ始めて、ちょっとその言葉を使うかどうかはちょっと、はい、検討中ですけど、はい、
なるほど、気になります、ともみさん、
はい、なんか音楽をまたやりたいとかありますか？私も昔ピアノずっとやって
たので、
またやりたいなと思ってるんですけど、いずれ音楽もやっといた方がなんかバランスが取れるから、そのキャパも広がるのかなっていつも看護やってて思ってて、続けといてもいいのかなと思いました。なんか趣味とかで、
はい、
ぜひぜひ、
はい、ありがとうございます。それで言うともう細々と再開をし始めていて、まあ、もっとその余白を作っていきたいっていうのもある。
うんうんうん、確かにそこに割く時間を作るためにも仕事とかバランスをね、
はい、ありがとうございます。
ピアノしてた、
ああしてました、そういう、
へえ、どうですか、興味ない、
あの音楽を通してコミュニケーションをされるという話で、それはあのやっぱりジャムセッションとかそういう音楽の中の話をさせておっしゃってたとは思うんですけど、それをやったことでご自身の中で他の音楽外でのコミュニケーションとかでも広がりがあったのかなとかちょっと思ったりして、
めっちゃ思った、俺それ同じこと、
気にない、
それで言うと、その音楽教室でやっ結構最初の頃にやるのは割と結構楽器を持つとなんかたくさん弾かなきゃとか緊張してなんかね周りの音聞けなかったりとかで、あのそうですね、なのでなんか最初はドドレの2音だけでセッションみたいので音を絞って、で2音のまあコール&レスポンスがこう弾いたのを出して答えるみたいなやっていくと、なんか2音だけなんですけどなんか楽しいというか、あなんかその例えば音量でいうちょっと大きくしたりとか弾き方を変えたりとかで、なんかそれだけでも何だろうな、会話になるというか、何だろうな、伝わる喜びみたいのを、通じ合う喜びみたいのを自分もインストラクターとやりながら感じられて、あなんか別にな、当時だからやっぱり上手くなるというか技術を普通に高い技術が作れてるみたいな、なんかそういうことしか頭になかったかもしれないんですけど、あそうじゃないんだなと思って、単純にこう、そう一音でもなんか伝わったらたりとか、あと中で何かをこう何ですかね、曲の展開で合わせる瞬間とか、全然シンプルでいいんですけど、ちょっとそれがあった瞬間にみんなで笑ったりというか、なんか、うん、一つになったりみたいな、なんかそういう意味でのはあるかな。それもそれも影響はしている気がします。
いやむしろその辺コンセプトにしたらめちゃくちゃ強そうな気したけどなと思って。そのジャムセッション聞いた瞬間、多分これこの話前聞いたことあるなって思い出したんですよね。ハルピと前話した時に、あ、これ聞いたなとか思って。ジャムセッション言ってたなみたいな。今のでもやっぱりすごいなんかさ。あの仕事でもすっごい想像できたんだよね。なんかその今の話で言ったら音楽2音ドトレだけでもコール&レスポンスあって、かかり方もね、音量、まあそのタイミングとかね、弾き方とかね、その技術だけじゃない部分、そのなんか1音でも伝わったらっていうこの感じでめちゃくちゃ仕事コンセプトをそこにやったらいけそうってちょっと思った。めちゃくちゃ良さそう。 多分音楽は絶対あると思うんですよね、そのアイデンティティの中に、うん、それなんか表に出していった方がやっぱりいいと思うんですよ、ね、結構前から私言ってるんですよ、絶対音楽やって 言ってますよね、私だいぶ言ってるんですよ、実はやっぱりね、このなんかこうやっぱずっとやってたのはなんか聞いてたから、なんていうの、これだけなんかやっぱり SNS とかある時代でやっぱり昔と違うよ今、うん、TikTok でなんかなんか分からずなんか跳ねた20年前の曲とかが今子供たちがなんか踊ったり歌ったりとかしてる時代で、その一発の一曲で飯食ってたりとか、ね、武道館ライブみたいなね、そういうのあり得る時代だから、うん、なんかや今の時代だからこそやってみる価値めちゃくちゃあるよなって思って、結構前に話してるんだよねってちょっと思い出した。その音楽の道のアドバイスを。
そうです。私はまあ音痴でちょっと有名なんですけど、
確かに
やっぱりその合わせる音程を合わせたりするのは私は理解ができ る。あ、そうですね。教えてほしいなと思いますね。
阿部が教えるのかと思って。音程を
音程合わせるコツというか、なんかいろんな人と多分あの合わせていく仕事なのかなと思って、
うん、
その右腕というか。
うん、
それってないコツとかですか、その意識してるポイントとかあるのかな、う
ん、合わせるコツ、
はい、
伴奏ならペース合わせないとね、
うん、
先に、うん、伴奏者先行っちゃったら伴奏じゃないしね、うん、とかね、
そう、今一旦音楽でちょっと考えてみていて、
うんうん、
セッションとかってあんまりその音程のズレとかっていうのはそんなに優先順位は高くないかなっていう、どっちかっていうとタイミングの方がね、リズムとかの方が大事なのかなっていうだし、リズムも別にぴったり合わせるとかじゃなくて、合わせるべきところで合わせられればもうそれでいいみたいな、それが、うん、決めるとこだけちゃんと決められれば、うん、いいみたいなところはあるのかなとまず思いました。
絶対これこれ軸にした方がいい感じしない？
いや今すげえ分かった気がする。なんだろう、結構近い仕事をしてて、
うん、
近い仕事を結構近い距離でしてるからこそ、うん、なんじゃこの違う生き物はって思うんです。
あ、そうなんだ。似たような仕事してるけど違うぞって感じなの。
そう、
それは
違うって思う。
ハルピーも感じる、
うん、
あ、そうなんだ。へえ、
なんかずっと違うな、うん、違うな、うん、違うんだなって思ってたんですけど、
うん、
で今のその音楽を軸にっていうのを考えた時に、ハルピーさんって言語コミュニケーションもしてますけど、
うん、
明らかにそういう非言語の部分、間合いだったりとかタイミングだったりとか、なんとなくの空気感の伝わり方だったりとか、やっぱり感性感覚で生きてるなっていうのは常々特に最近思っていて、でそういうのに対して私って多分どっちかっていうと、うん、なんだろうな、感性感覚がっていうより言語コミュニケーションの方が絶対優位だし、
うん、なんでなんでとかね、
そうだし、それこそ医療的なその知識ベースだったりとか、
うん、
あと数字を見てたりとかするから、割とその、論理性の方に比重が、感性感覚よりは論理性の方に比重がやってて、あー、だからこんなに世界観が違うんかって今すごいです、
うん、
自分の中で腑に落ちた。
確かにね。いや今こそな感じめちゃくちゃしない？俺めちゃくちゃするんだよね、音楽というかその感性とかに触れる、振り切るタイミングな感がめちゃくちゃあるなと思って、うん、いろんな流れと、そうそう、ちょっと他の話とかも知ってるんだよね、個人的に。うまいなと思って、おもろいっすね、うん、でも生かし合いそうよね、二人はめちゃくちゃそういうところがあるからね。あざっす。